深夜の夜なぞくらを賛美します。ラララララララララララ三、はい。罪重荷を除くは、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある、主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある、主イエスの血、受けよう、今受けよう。アーメン、一言祈りします。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日もあなたの御前に出てきました。どうぞ私たちにあなたの御声を聞かせてください。私たちの霊の目と耳を開いてくださって、あなたと深く御言葉を通して交わりを持つことができますように導いてください。尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、出エジプト記15章、1節から18節です。では、拝読します。そこで、モーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。主はパドの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも足の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる威力によって、あなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを狩株のように焼き尽くす。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。言った。私は追って追いついて略奪したものを分けよう。己の望みを彼らによって叶えよう。剣を抜いてこの手で彼らを滅ぼそう。あなたが風を吹かせられると海は彼らを包んでしまった。彼らは大いなる水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、美しい技を行うことができましょうか。あなたが右の手を伸ばされると、地は彼らを飲み込んだ。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、御力をもって聖なる御住まいに伴われた。国々の民は聞いて震え、モダエがペリシテの住民を捕らえた。その時、エドムの首長らはおじまどい、モアブの有力者らは震え上がり、カナンの住民は皆震えおののく。恐れとおののきが彼らを襲い、あなたの偉大な御腕により、彼らが石のように黙りますように。主よ、あなたの民が通り過ぎるまで、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまで、あなたは彼らを連れて行き、あなたご自身の山に植えられる。主よ、御住まいのために、あなたがお作りになった場所に、主よ、あなたの御手が固く立てた聖所に、主は常しえまでもすべ収められる。アーメン。内容を簡単にまとめます。イスラエルの民がエジプトを脱出し、 その時に、追ってきたエジプトの軍勢が海の水に飲まれて、皆死んでしまいました。そのことによって神様が生きておられることを賛美しながら、彼らはその地を歩んでいきました。では主からの示しをいただいたと思いますので、それらを書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いたいと思います。示された方からお願いします。
はい、私は、2節と3節に目が止まりました。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。主は戦人、その皆は主。本当に救われたイスラエルの民が、神様がどのようなお方であるのかということを悟って、この賛美を表しているのを見たときに、本当に私たちは救われていく、救われる中で、またさまざまな体験を通して本当に神様を知っていく、そのようなものだなということを感じています。
はい、私もこの本文を通して、神様の皆その民を救い出す力強い御手ゆえに、この方を褒めたたえ続けるべきだと示されました。以上です。
はい、私も全体を通してですけれども、皆が喜びに満ちて主への賛美を捧げているところに深い感動を覚えました。救いの喜びに満たされている皆さんだなということをここで見ることができました。また3節ですけれども、主は戦人、その皆は主と書いてあって、神様の戦いの方法が人の思いをはるかに超えている、本当に超えているということを思いました。主を賛美せざるを得ないような状況だなということも、教えていただきました。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
私は13節がここに止まりました。13節を通して父なる神様について教えられました。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からもって聖なる御住まいに伴われたとあります。主は贖われたご自身の民を恵みをもって導き、そしてご自身のこの御国まで責任を持って面倒を見てくださるお方だなと、ここから示されました。以上です。
はい、私はこの箇所を読んで、また黙示録の15章を読んで、黙示録の15章に、この再臨の時にしもべモーセと子羊の歌と歌っていったというガラスの海のほとりに立ってヨハネが目視したことを書き記しているところに、同じような賛美が登場するんですけれども、本当に全体を通して神様が現れる時に、最後の戦い、本当にこの戦いというか、最後主ご自身が現れる時に、本当にこの神に敵対していたものが全て恐れおののき、また滅ぼされて、そして神の民というのは本当に主にあって、その時には救いを得るという、本当にイエス様の再臨の時、そのようなことが再び起こるということを思わされました。またイエス様がこの地上に初臨された時も、本当にイエス様が勝利されて全ての敵を滅ぼし尽くされたということも思い起こしまし、教えられました。それから17節のところで、神様は私たちをこのご自身の山に植えてくださるお方、そして御住まいのために私たちを主が作られた場所に入れてくださるお方だ、 本当にそれが固く立てた聖女であって、主が常しえまでもそこを治めてくださるお方だということ。本当に安息の住まいを私たちは手にする、そこに招き入れられているものなんだということを教えられて、すごく今朝は感動しました。以上です。
はい、私は11節ですけれども、主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ恐れられ、苦しい技を行うことができましょうか。書いてありまして、神様が本当に力強く、苦しい技を行ってくださるお方であり、また、イスラエルの民は主が救い主であるということを深く体験することができたなということを思わされました。あともう一つは16節ですけれども、最後のところに、あなたが買い取られたこの民が通り過ぎるまでと書いてあって、ご自身が買い取られた民に対して必ず救われるお方だということを思いました。責任を取ってくださるお方、必ず救い出してくださる。自分の子供たちを特別に扱ってくださる神であるということを思わされました。以上です。では、生活への適応のためにしばらく黙想しておきましょう。はい、では適応の分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい。私は昨日今日とちょっと体調を崩しているんですけれども、まあ、そのところで母が私と話をしてくれて、母自身がやっぱりそのいろいろ忙しく宣教地あちこちに行っているのは無理なんじゃないかということ、まあ、その懸念を話してくれたんですけど、その中で、まあ、本当によく話し合うことができて、そして私自身が本当に今イエス様の再臨を待ち望むその信仰が少しずつ強められていっているっていう、まあ、自分で話をしながらそのことが分かってきて、本当にそれを母に明かしすることができて、最後は本当に母もいろいろ示されることがあったようで、自分の分かち合いもしてくれて治癒していくことができました。本当にこう私自身がイエス様、今朝も気づかされたんですけども、イエス様が再臨される時に滅びゆく世の中というか、本当にその敵を見て、まあ、世を見てその世にあったものを惜しんだり、またその悲しんだりするんではなくて、本当に神様の御心と一つになって、そのイエス様の再臨の時を喜んで、また待ち望むものに変えられていっているなということを思った時に、ますます本当にこの再臨の信仰を強めていただきたいなと今朝は思いました。神の御住まいを求める生き方、それを今日も明かしできる、そういったあの日になるように祈っていこうと思いました。以上です。
私は昨日職場でイエス様を信じた学生がいたんですけども、この方、あと数日間で札幌の方に戻るんですけども、この方、もう一人友人がいて、その人にも福音を伝えているんですけども、この二人をどういうふうに、まあ、今後、神様が信仰生活を送らせるのか、祈っていました。今日、語られたのは13節。あなたが贖われたこの民を、あなたは恵みをもって導き、道からをもって聖なる御住まいに伴われたという箇所でした。神様がこの贖われた民を責任を持って、恵みを持って導いてくださる。ご自身の契約に基づいて民に愛を示してくださるということを自分自身語られました。まあ、具体的にどういうふうに繋げていくかまだはっきりはしていないんですけども、引き続き、どうです。
はい、私はこの救いの喜びというのをとても感じたんですけれども、今回の箇所で。私が救われた時も同じように賛美を捧げて歩んでいたなということを思い出すことができて恵まれました。また今、ケアしている方々が、聖霊のバプテスマの体験をできたらいいなということを今日は思わされて、本当に主の臨在がある、力強く望むということを、主は生きておられるということを自分で 体験できたら本当に素晴らしいだろうということを思わされたので、今日はそのために取りなしを捧げたいなと思いました。以上です。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝も私たちにふさわしくあなたが御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。御霊によって導いてください。この御言葉を通して私たちの今日の一日を導いてください。お願いいたします。そして主と共に奇跡を見ることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。